皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RT です。2026年5月1日の配信ではマス RT カテゴリから厳選した5本の論文をお届けします。1本目はアンウェシュレイさんによるアシンプトーティックバニッシングオブスティフェルウィットニークラス 4GLN-FQ 一般線形群におけるスティフェルホイットニー類の全近的消滅です。この論文では有限一般線形群の規約直行表現におけるスティフェルホイットニー類がどのような条件で消えてなくなるのかを詳しく調べています。次元が大きくなると定時の特性類は消えやすいというトポロジー的な直感を数論的な設定で検証しようとする試みがとても面白いですね。研究では群のランクである N を大きくする場合と体の中の数の個数である Q を大きくする場合の2つのパターンを考えています。計算には文字の値を二進法的な割り切れやすさとして捉える手法が使われていてかなりテクニカルなアプローチです。結果がとても興味深いのですが N を無限に大きくしていくとほとんど全ての直行表現において第1、第2、そして条件によっては第4のスティフェルホイットニー類までが消えてしまいます。つまりほとんどの表現がスピノル表現になるということですね。2本目はリディア・アンジェリ・ヒューゲルさん、アンドリュー・ヒューベリーさん、ヘニング・クラウゼさんによるフロムフィニテトゥインフィニットレングスモデュルズオーバータメヘレディタリーアルゲブラス純化した遺伝的代数上の有限長から無限長化群へです。この論文では純化した遺伝的代数における無限次元表現について特に準注入化群の分類に焦点を当てて解説しています。もともとこの分野は有限超過群の研究が中心でしたがそれを無限次元まで拡張しようという意欲的な試みですね。研究の手法としては連接慣習や定義可能部分圏といった道具を使い過群の構造を丁寧に分析しています。特に面白いのがジェネリック過群という概念です。これは無限長でありながらエンド長が有限であるという非常にユニークな性質を持つ分解不能表現のことです。著者たちはこのジェネリック過群が唯一の分解不能なねじれなし過分過群であることを証明しました。3本目はボーホーさんとユアンチャンリンさんによるライビアルゲブラスコンストラクティドフロムジンビールビアルゲブラスアンドレイブニズビアルゲブラスジンビエル相代数とライプニッツ相代数から構成されるリー相代数です。この論文ではライプニッツ代数とジンビエル代数の間にあるコスズル相対性をうまく利用してリー相代数を構成する方法を詳しく探求しています。もともとライプニッツ代数とジンビエル代数のテンソル積がリー代数になることは知られていましたがそれをさらに広い相代数の枠組みまで拡張しようという試みですね。アプローチは主に2つあります。1つはライプニッツ相代数と二次ジンビエル代数のテンソル積にリー相代数構造を導入する方法です。もう一つは二次次数付きライプニッツ代数を使ってジンビエル相代数をアフィニゼーションさせ無限次元のリー相代数を構築する方法です。無限次元まで視野に入れているあたりに著者のこだわりが感じられますね。さらに古典ヤンバクスター方程式の解析も重要なポイントです。4本目はエンリコ・マリア・デルレーニョさんによるオン・ザ・ハーディタリネス・オブ・ザ・レプレセンテーションズ・オブ・スレッド・クイバーズ、スレッド・キュバーの表現の遺伝性についてです。この論文はスレッド・キュバーという構造を持つ表現のホモロジー的な性質に関するある予想を解決したものです。もともと有限なキュバーの表現は遺伝的であることが知られていますが、トポロジカルデータ解析で使われるようなスレッドキュバーの場合、この性質が失われてしまうのが一般的でした。そこで著者は、各点での次元が有限である表現に限定すれば、再び遺伝性が回復するのではないかと考えました。ただ、 このカテゴリーには十分な遮影的オブジェクトや注入的オブジェクトが存在しないため、標準的な手法が使えないという壁がありました。そこをなんと米田関主が右完全であることと遺伝性が同値であるという一般的な基準を確立することで遮影分解を使わずに突破したんです。このアプローチは非常に鮮やかですね。最後はサンジャイラム・グーラムさんとミハウス・クジンスキさんによるオシラターズ・フロム・ノン・セミ・シンプル・オード・ブラウアー・アルゲブラス非反単純な壁付きブロイヤー台数からの振動子です。この論文ではユニタリ群が混合テンソル空間に作用する際のシュアベイユ相対性を司る壁付きブロイヤー台数について深く掘り下げています。この台数は量子情報理論や ADS-CFT といった最先端の物理学への応用でもとても重要な役割を持っているんですよ。通常、数がある一定の条件を満たす安定領域ではこの台数は反単純であり、その表現論はよくわかっています。ところがその条件から外れると、なんと台数が非反単純というちょっと扱いづらい性質に変わってしまうんです。この時テンソル空間上の表現には自明ではない核が現れ、小台数としての次元も安定領域とは異なってきます。そこで著者たちは標準的なブラテリズを工夫して作り直した制限ブラテリズという新しい概念を導入しました。これを使うことで複雑な表現論のデータを体系的に扱う道が開かれたわけです。スティフェル・ホイットニー類から表現論、そして理想台数やスレッドキューバー、壁付きブロイヤー台数、純化した遺伝的台数まで非常に濃い内容でお届けしました。数学の奥深い世界を一緒に探索していただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。